ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。京都 NPO センターの吉田です。本日は私が進行役を務めさせていただきます。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたします。皆さん、こんにちは。本日のゲストは京都市東山いきいき市民活動センターの倉田さんと、NPO 法人ジャパンコンテンポラリーダンスネットワークの高崎さん、お招きしております。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日のテーマなんですけれども、こち風キッズダンス、
はい
というあのダンスのプログラムがある、面白そうなプログラムがあるということで、お二人お招きしたんですけれども、
はい、ありがとうございます。
はい、これこち風キッズダンスというのはどういうものなんですか？
はい、2014年に始めまして、今年でもう6年目になるプロジェクトなんですけれども、主に小学生の子どもを対象に、行っているダンス、コミュニティダンスのプロジェクトです。
はい、
で拠点としましては、その、左隣におられる東山いきいき市民活動センターを拠点に行っています。
はい、今コミュニティダンスとおっしゃったんですけど、はい、コミュニティダンス、なかなか聞き慣れない言葉だと思うんですけれども、それはどういうものなんでしょうか？
はい、まずダンスの経験ですとか、それから年齢、性別、それから障害に関わらず、誰もがダンスを作り、そして踊ることができるという考えのもと、アーティストが関わって、そしてダンスの力を、地域社会に生かしていくという活動なんですけれども、もともとはイギリスですごく盛んになった考えを、を参考に日本でも広げていこうということで活動しています。
東山、そのコミュニティダンスを東山でやっていこうっていう、
そうですね、東山を拠点に、子どもを対象にということで、今は行っているんですけれども、JCDN としては日本全国いろいろな場所で、少しずつ始めています。
全国でされている中で、東山でもぜひやっていただけないかということで、お願いしたところからスタートしているというような形ですね。
そうなんですね。ちなみにこれはいつ頃から始まっているんですか？
プロジェクトは、コミュニティダンスですか、
それとも、こち風、
こち風キッズダンスは2014年、
から、もう6年。
はい、そうです。
東山、倉田さん、東山いきいき市民活動センターで、そもそもこのダンスをやろうというのはどういうきっかけだったんですか？
そうですね、センター自体が市民の交流ですとか、連携促進みたいなのを図る拠点として活動させていただいてるんですけども、その中で子どもたちの出入りもすごく多いんですね。なので、その子どもたち向けのプログラムを何か展開できないかというところで、すごく魅力的な活動をされているというところで、ちょうどつながることができたので、6年前にそれだったらコミュニティダンスというような形で、新たな拠点が東山に作れないかというところで依頼したというのがスタートですね。
その子どもたちがそのダンスに関わるっていうのはどういう、学校なんかでもダンスの授業ってあったりしますけれども、それとコミュニティダンス、このダンスのプログラムの違いってどういうところにあるんでしょうか？
おそらく一番大きな違いは、大抵のダンスの授業とか、あるいはダンス教室っていうのもたくさんあると思うんですけれども、大抵の場合何かこう振り付けが決まっていて、でその振り付けをみんなで一生懸命 覚えて、はい、で本当に意思乱れず踊るっていうスタイルが多いと思うんですね、うんうん、でもちろんそれはそれでかっこいいし私も大好きなんですけれど、はい、このこち風で大事にしているところは振り付けがあったとしても人それぞれの動きでいいとか、
うん、
手の形とか足の形とか、うん、あるいはジャンプの高さとか、うん、そういうのは全然人それぞれバラバラでいいっていう、うん、そこを重視して活動しているところがおそらく他と少し違うところかなと思います、う
ん、自由に動いていいよって言われた時に、
はい、
子どもたちはどうですか？最初から自由にしていいよって言われて動けますか？
子どもによりますよね。
そうですね固まっちゃうというか、
そうそうそう、
表現が得意な子がやっぱり多い時代ではないので、そこはもうダンサーさんたち の腕の見せ所というか
そうです、ね、
ゲームみたいな形で始め、その指差しから始まったりとか、心をほぐしながら体もほぐして徐々にその曲に乗っていくみたいなところの導入をすごい大切にしているところですね。
あとはこう音楽に乗ってただこう歩くところから次はこう片手を上げてストップとか言われると、うん、どんなストップでもいいんですよ。
あ
で、その、そういうところからダンスに入っていくというか、
うんうんうんうん、
あなるほどなるほど、はい、なんかダンスっていう方ちょっと身構える、ダンスやろうって言われたらちょっと身構えてしまうけど、なんか動いてるうちに、
そうですね、
踊りになってたみたいな、
はい、うんうん、楽しんでるうちにとか、遊んでるうちに踊りになっていたっていうことの方が割と多いですね、はい、
面白いですね。東山、子どもたち参加してる子どもたちは、東山生き生きセンターの中の、
はいはい、
学童、
ああそうですね、学童さんとも連携させていただいて、はい、毎回多く参加していただいてるんですけども、はい、基本的に公募で開いてる場でして、
はい、
東山以外からも遠方から来ていただくこともありますし、はい、本当にこの活動に興味を持った人たちと一緒に、はい、踊るというような場になっていますね。
意外と多学区の子ども同士が、
はい、
そのなんか遊びでこう交流するって、
うんうん、
意外とこう機会として少ないと思うんですね。
で、
さらにそのこう何か決められたことをするんではなくて本当にこう自由に遊んでいい場っていうと、うんうん、意外とこう少ないなっていうのは最近思うので、うんうんうん、そういう意味でも必要な場とされているようには思いますね。
そうですね、子ども同士で遊ぶ機会も減っているとか、
うんうんね、
遊び場が減っているとか、
ね、体を使って遊ぶっていうことがとにかく減ってますよね。
そうですね、昔遊びも知らない子が結構多かったりするので、そんな中でダンサーさんのコーディネーターがいて、その動きいいねとかってこう褒めてくれるんですよね。で、あ、じゃあ自分も褒められたいとか、あの動き真似したいって言って真似してくれたら、ちょっとしたこうヒーローじゃないですけど認められ感がそこから生まれたりして、で自分もあんなかっこいい踊りしたいな、表現したいなっていう子がどんどん増えて、すごくこう盛り上がっていく、もう熱さが伝わってくるみたいなのはありますね。
大人も見てるとすっごく楽しそうなんですよ。
う
ん、なかなかこう楽しそうです、いつも混じって一緒にやりたいなと思うぐらい。
そうですね、じゃあ子どもたちも結構継続して参加してる子が多いん
ですね。そうですね、はい、来てくれる子は毎回、
うん、
はい、
もう5年目6年目続けてきてる子もいますね。
もうじゃあずっとスタートから来て、う
ん、はい、
参加できるのは4歳から6年生まで、
はい、そうですね、はい、ごめんなさい、冒頭に小学生を対象にとお話したんですけど、4歳から可能にしてます、はい、今
本当に幅広い学年の子どもたちが一緒になって、
はいはい、
一つのことを、一つのっていうか、まあ、それぞれですけれどもやっているっていう。
そうですね、お母さんと見学に来てる2、3時ぐらいの子がこう楽しくなっちゃって混じってきてることとかもあったりして、
あります、
うんうん、
あ、かわいらしい、
一番弾けてたりしますね
だんだんと近寄ってくるんですよ、
うんうんうん、
その様子もとてもかわいらしくて、
は
い、興味があるんですよね、やっぱお姉ちゃんが楽しそうにしていると、 でちょっとずつ参加して、ある時こう1回全部一緒に踊ったことがあって、うん、それ何歳、うん、3歳ぐらいの子でしたっけ。
3歳だと思いますね、うん、あの子ね、
はい、うん、だからまあ小さくても、うん、あの関われないことはないです。
もうどんな状態でもというか、
はい、
すごく楽しそうなプログラムですが、ここで一旦ミュージックブレイクです。今日はサザンオールスターズでピースとハイライトです。どうぞ。本日のゲストは京都市東山生き生き市民活動センターから倉田翔さんと、NPO 法人ジャパンコンテンポラリーダンスネットワークの高崎沙織さんにお越しいただいております。後半もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
すごく楽しそうなダンスのプログラムのお話なんですけれども、このコミュニティダンスっていうものがそもそもどういうふうにして生まれてきたものなんでしょうか。
はい、私の知る限りの話になるんですけれども、もともとイギリスにおけるコミュニティダンスというのが元になってまして、で第二次世界大戦後に、はい、コミュニティがすごく衰退した時期というのがありまして、でその時に住民参加型のコミュニティアートから生まれたと聞いてます。でその後その1990年代頃に、まあ、ブレア政権下で国策としてその人間力を高めるためにダンスを取り入れたんですね。
はい、
でそこからもう約40年かけてイギリスではもう非常に一般的なこととして捉えられるぐらいダンスが生活に根付いているんです。でその、何年か前にこちら の法人の代表が視察に行った時にそのコミュニティダンスという概念に出会って、で実際にその40年かけて本当にその例えばその病院に行ってそのちょっと調子が悪いんですって言った時に、
はい、
そのダンスしたらいいですよってお医者さんがおすすめするぐらい、そのダンスっていうことがこう概念としてこう息づいている、は
いいですね、
はい、そういう状況を知って、あこれはぜひ日本で活用できないかっていうことを考えたのがそもそも取り入れようとしたきっかけですね。で当時結構その何年頃だったか、2009年頃もうちょっと前かなぐらいだったと思うんですけれども、はい、割とその若者が切れやすい、で無差別殺人だとかそういう、こう事件が多発してた頃でしたし、まあ、今もありますけれどもまだその衝撃度がもっとその当時はなんて言うんでしょうかね、そんなこと今までなかったよねっていうことが急に起こり出した時代だったっていうのもありますね。
もともとイギリスでも国策になるぐらいダンスの可能性っていうものがもう認められてた。
そうですね、イギリスの場合は、まあ、その当時そのコミュニティダンスってものを提唱しだした方って、ね、やはりダンスのアーティストの方たちだったんですけれども、はい、きちんとやっぱりその、その力、うん、ダンスの力っていうものが何なのかってことをこう、なんですか、研究して、うん、で本にもなったりしているんですけれども、そういったそのこうやはり国策にするぐらいのこう裏付けというのもきちんと取っていらっしゃったみたいですね。はい、ですので参考にできる本がたくさんあるんですよ。
そうなんですね。なんかその日本でダンスって言った時にやっぱり体育の授業でやるものとか、
はい、
そうなんとなくその体を動かすことによって健康になるみたいな、うん、
はい、
そのぐらい の社会的に言ったら認識しかないかと思うんですけれども、そこをもっとその深めていく
っていう。そうそうそうそう、はい、だからまあ、それで日本でその紹介するときに結構そのイギリスで出版されたそのダンスの力とはっていう本があるんですけれども、そこにはかなりいろいろな章がありまして、たくさんいろいろなことが書かれてるんですけれども、やっぱりもう少し簡単に説明する方がいいなと思って3つ取り出したんですけれども、それがその イマジネーションの創造力とクリエイティビティの創造力、それとコミュニケーション力、この3つが特にまあ重要なんじゃないか。でかつやっぱり今の日本のこう、まあ、若者とか子どもに向けて、まあ、メッセージとしても必要じゃないかということで、でもそれ以外にも例えば健康になるとか、ね、運動量も多いですし、そういういろいろな力があるとされてます。
ダンスでコミュニケーションを取るとか、イマジネーションを働かせるってどういうことなんでしょうか。
そうですね、はい、なんかこう音を聞いて、こう本当に原始的な話ですね、太鼓叩いて体がこう踊り出すみたいな形で、その曲が流れて子どもたちの本当に体を動かしたいように動かしていくって、ただそこには初めやっぱり恥ずかしさみたいなのがあるのも、ダンサーさんたちがこう褒めてくれたりとか、率先して真似していいねって言いながら真似していってくれることで、このまあ鏡になるみたいな意味でコミュニケーションが起きていく、ダンスの伝播していくっていうこともそうだと思いますし、その想像ですよね、こんな動きしたらいいなっていうのをこうテレビで流行ってるUSA みたいなダンスではなくて、なんかこう今自分があそこを指さしたいと思った、寝たいと思った、こう起きてでんぐり返りしたいと思ったみたいなのが、こう想像力みたいな、
なんかやっぱりその相手を想像する力だとか、そういったことが結果的にコミュニケーション力につながっていくと思うんですよね。何にしてもだから他者を知るとか、他人の体を知るとか、それを通して自分の体も知るとか、意外と自分の体がこんな風に動くんだっていうことを知らないことが多いと思うんですよね。それもダンスをする楽しみの一つというか、面白みの一つかなと思います。
やっぱり今プロのダンサーさんがこうナビゲートしてくれるので、この体の所作がすごい綺麗なんですよね。そこからこう憧れてあんな風にやりたいとか、
そうですね、
その真似をしていくみたいなすごいありますね。
やれそうな気になりますよね。
じゃあ子どもたちも動きがどんどん洗練されて、
なってると思います。なんていうんですか、やっぱり時間が経つにつれ、あの動きがやっぱり大胆に大きくなっていくんですよ。まあ、最初からそういう子もいますけど、やっぱそれはあのすごくあの秘訣というか、
そうするとやっぱりこう自由に動いていいよっていう中でも、そこにそのダンサーの方がいてくれて、
そうですね、
その動きを跳ね返してくれたりとか、何かそういう反応をしてくれるっていうのがすごく大きいですね。
大きいと思います。やっぱりアーティストが関わってっていうところが結構あのこのコミュニティダンスではポイントになってまして、何かしらそのナビゲートしてくれる表現者がいるから引き出される力といいますか、そういうところがあのポイントだと思います。
周りの大人の方たちが何か気をつけていることってありますか。
まず子どもが10人か20人ぐらいに対して、すごいダンサーさんが1人2人ではなくて、そのメインのダンサーさんの他にこうサポート役として子どもたちと混じって一緒に踊ってくれるダンサーさんがもう5人、ダンサーさんたちで10人ぐらいいたりするので、なんかそこのこのフォロー体制ですよね、一人一人に対していいねって言ってくれる大人がいるっていうのはすごく価値のあるというか、大切にしてる部分なのかなっていうのは思いますね。
そうです。あとはあれですかね、表現する表現の中身を指定しないっていうことですかね。そのこうでなくてはならないって思うと、途端にこう、もっとこうしなければって思ってしまう。でもそういうその心のこうタガというんですかね、がそういったものはもうなんかとにかく取り払って自由に発想してもらいたいし、でもいきなり自由って言われるとなかなか、ね、踊れないので、そこをこうちょっとずつ遊びからこう発展していくというか。
すごい素敵ですね、なんか大人でもやっぱりそういうブロックってなかなか外せないと思うんですけどね。
大人の方が難しいことが多いです。特に大人になるちょっと前のティーンエイジャーたちとか、そうなかなかあの中学校でダンスが必修化されてますけど、結構 学校の先生たちはご苦労されていらっしゃるんじゃないかなと思いますね。
そうですね、なんかそのすごくコツがいるような気がしますね、はい、あダンスと言っても本当になんかいろいろあるなとでお二人がその子どもたちを見ていて何か変化感じられてる変化とかありますか？
そうですね、一番はこう普段はダンスの場で非言語で接していることが多いんですけど、はい、僕はもう日常的にそこの場にいて、関わってる中でもこう声をかけてくれる、話しかけてくれる、今まではこう、まあ、よそよそしくてつながってなかったのが、このコミュニティダンスを通じて日常的にもコミュニティとして生まれていて、まあ挨拶してくれたりとか、何してるのって興味を持ってきてくれたりとか、たまに一緒に会議に入って、全然関係ない話ですけどね、会議の場に入ってきて一緒になぜか座ってるみたいなこともあるんですけど、なんかそんなこの大人の場であるとか地域っていうのに参加していくきっかけになってるな、興味を、人に興味を持つっていうのはすごく一つの変化な気はしますね。
やっぱりその大人とか社会に対する壁みたいなものが溶かされて、
うんうん、そうですね、うんうん、
それはすごく嬉しいですね、
うん、そうですね、うん、
高坂さんは何、高崎さんは何か、
はい、本当にいろいろあるんですけれども、一つだけ取り上げるならば、ダンスの中の変化なんですけれども、はい、あるそのもう1年生から今年5年生まで毎年参加している女の子で、始まってから3年間ぐらいはずっと私が撮影するカメラの三脚の下にこういるっていう子がいたんですけども、その子が3年目の中頃ぐらいから突然、本当にある時突然彼女のタイミングで踊るようになったんですね。でも今となってはもう下の子たちをこう引き連れて一番こう自由に、本当にこう怖がるものがない、とても本当に表現力豊かに踊ってくれるようになったんですけれど、とてもそのことっていうのが印象深く残ってますね。
もう面白いですね、その自分が踊らないけれども3年間そこに参加して
た、ね、時々踊るんですけどね、でもほぼ45分のワークショップの最中、本当に最初から最後まで踊らないっていう日も多かったんです。彼女のタイミングで今日はいいやって思ったらその三脚の下でずっと眺めてるっていう、でもその場からいなくはならないんですよ。だから彼女なりに参加してたんだと思うんですよね。で何をしてるかも見ているから把握はしていて、本当にそのありようというのが、まあ、私たちもそんなに無理やりやらせようとはしないんですけれども、ただまあ時々声をかけていつやってもいいんだよとかって言ったりするんですけど、そしたら本当にある時突然ですね、堂々と踊ってくれるようになりまして、本当にびっくりしました。
そのありのままが許される場所になってるんですかね、その踊ってもいいし踊らなくてもいいし、で、はい、そのままそこにいるだけでも許されるというか認められる場所で、はい、なんかそういう場所ってなかなかないなと思うので、本当にいい場所ですね。
ありがとうございます。それをやっぱり目指してやってますもんね。
そうですね、
はい、
ではもうお話まだまだお聞きしたいんですけれども、最後に、このこち風キッズダンスの案内をお願いいたします。
はい、もう8月からスタートしている活動ではあるんですが、はい、9月はですね、9月の14日14時から15時半まで、東山生き生き市民活動センターの多目的ホールで、開催してます。もう一つ木曜日平日ですね、9月の26日16時から17時まで、こちらも多目的ホールで開催していまして、その後、10月もですね、ダンスの予定を、ワークショップの方の予定がありますので、ぜひですねホームページの方から、検索、こち風キッズダンスというところで検索していただくか、東山生き生き市民活動センターのホームページで見ていただきましたら、申し込み方法ですとか、詳しく載ってますので、ぜひ検索していただけたらなと思います。
はい、まだ4歳から小学校の6年生まで、
どんな子でも参加できるということなので、はい、ぜひお問い合わせください、
は
い、
障害のある子ももちろん参加できますので、はい、
はい、ということで、本日はありがとうございました、は
い、ありがとうございます。
お待ちしています。
それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。